聖書をお読みします。プリントにミスがありますのでちょっとお直しください。最初に読みます旧約聖書のイザヤ書の45章ですが、ページが1136ページです。1ページずれております。それからイザヤ書の45章18節から42節というふうになっておりますけれども、18節から24節の間違いです。申し訳ありません。そのようにお直しください。イザヤ書45章18節から24節、ページが1136ページになります。それと次に読む新約聖書の使徒言行録ですが、ページが5になっておりますけれども、これは234ページのミスプリントですのでお直しください。234です。それでは最初に旧約聖書のイザヤ書45章18節から24節をお読みします。神である方、天を創造し、地を形作り、作り上げて固く据えられた方、混沌として創造されたのではなく、人の住むところとして形作られた方、主はこう言われる。私が主、他にはいない。私は隠れたところで、地の闇のところで語ったことはない。ヤコブの子孫に向かって、混沌の中に私を求めよと言ったことはない。私は主、正義を語り、公平を告知する者。国々から逃れてきた者は集まって、共に近づいてくるがよい。偶像が木に過ぎないことも知らずに担ぎ、救う力のない神に祈る者。意見を交わし、それを述べ、示せ。誰がこのことを昔から知らせ、以前から述べていたかを。それは主である私ではないか。私を置いて神はない。正しい神、救いを与える神は私の他にはない。地の果てのすべての人々よ、私を仰いで救いを得よ。私は神、他にはいない。私は自分にかけて誓う。私の口から恵みの言葉が出されたならば、その言葉は決して取り消されない。私の前にすべての膝はかがみ、すべての舌は誓いを立て、恵みの御業と力は主にある、と私に言う。主に対して怒りを燃やした者はことごとく主に服し恥を受ける。もう一箇所、新約聖書の使徒言行録第11章の1節から8節を読みます。新約聖書の234ページになります。使徒言行録11章1節から18節。さて人たちとユダヤにいる兄弟たちは、異邦人も神の言葉を受け入れたことを耳にした。ペトロがエルサレムに登ってきたとき、割礼を受けている者たちは彼を非難して、あなたは割礼を受けていない者たちのところへ行き、一緒に食事をした、と言った。そこでペトロは、ことの次第を順序正しく説明し始めた。私がヤッファの町にいて祈っていると、我を忘れたようになって幻を見ました。大きな布のような入れ物が四隅で吊るされて、天から私のところまで降りてきたのです。その中をよく見ると、地上の獣、野獣、這う者、空の鳥などが入っていました。 そしてペトロよ、身を起こしほふって食べなさいという声を聞きましたが、私は言いました。主よ、とんでもないことです。清くないもの、汚れたものは口にしたことがありません。すると、神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないと、再び天から声が返ってきました。こういうことが三度あって、また全部のものが天に引き上げられてしまいました。その時、カイサリアから私のところに差し向けられた三人の人が、私たちのいた家に到着しました。すると霊が私に、ためらわないで一緒に行きなさいと言われました。ここにいる六人の兄弟も一緒に来て、私たちはその人の家に入ったのです。彼は自分の家に天使が立っているのを見たこと、またその天使がこう告げたことを話してくれました。ヤッファに人を送って、ペトロと呼ばれるシモンを招きなさい。あなたと家族の者すべてを救う言葉をあなたに話してくれる。私が話し出すと、聖霊が最初私たちの上に下ったように、彼らの上にも下ったのです。その時私は、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを受けると言っておられた主の言葉を思い出しました。こうして主イエス・キリストを信じるようになった私たちに与えてくださったのと同じ賜物を神が彼らにもお与えになったのなら、私たちのようなものが神がそうなさるのをどうして妨げることができたでしょうか。この言葉を聞いて人々は静まり、それでは神は異邦人をも悔い改めさせ命を与えてくださったのだと言って神を賛美した。祈祷を捧げます。三位一体の神様、あなたの大いなる創造の御業をたたえます。罪人である私たちを今日もこの礼拝に招いてくださいました。私たちを招いてくださるその愛に、私たちは心から感謝いたします。あなたの働きの豊かさを私たちは十分に知ることができません。けれどもあなたの呼びかけだけは一生懸命に聞くつもりです。聖霊をどうぞ豊かにお送りください。あなたが主イエス・キリストと共に私たちの中にいつもいてくださることを信じます。私たちはしばしば自分の考えに縛られ、自分の経験だけに寄りかかろうとしますが、それではあなたを見出すことが難しいことをいつも教えられています。私たちは自分の弱さを克服して、失望することのないようにあなたに出会いたいと心から願っています。どうぞ、聖霊の導きによってあなたをアッバ父よと呼ぶことができますように、病や困難の中にある方々をお守りください。つきません感謝と祈りをイエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。神は異邦人をも受け入れたと題しまして、御言葉の 取り次ぎをさせていただきます。今日は使徒言行録をテキストに学ぶのですけれども、使徒言行録は大きく分けますと2つになります。前半の12章まではペテロを中心とした伝道記録です。で、後半13章からはパウロ主体の活動が記されています。で、今日はこの前半なのですけれども、その9章の途中から実はこのユダヤ人への伝道活動、ペテロがしてやったんですけれども、その活動が異邦人への伝道活動へと少しずつ切り替わっていくんです。で、それはどういうことかというと、エルサレム教会から開始されたイエス・キリストの福音宣教が少しずつ他の世界へと広がっていったという最初の兆候でした。ペテロの伝えたキリスト教がすでに異邦人を含めた地域への伝道へと質的な切り替えの準備に入っていたということが言えると思います。ユダヤ人にとって異邦人といえば、当初は宣教活動の対象になるなどとは到底考えられなかったと思います。ユダヤ人は神から私たちが選ばれているという強い誇りを持っておりましたので、自分たちとは違う異邦人が神の宣教活動の対象になるということは考えられなかったのです。しかし、その異邦人がいよいよ教会の伝道活動の中心になるべくスポットライトをこの浴びていくわけですから、この使徒言行録の記録というのは実にこの動的な動きのある激しい書物だということができると思います。舞台が次から次へと移っていくんですね。で、すぐ前の10章ではですね、ローマ軍の百人隊長であったコルネリオスという人物が登場しています。で、この人は信仰を得てキリスト者になるのですけれども、この記事を読みますと、まさにそこで異邦人伝道への火蓋が切って落とされたという感じがいたします。で、ペテロがエルサレムに戻りますと、早速ユダヤ人信徒は彼に非難を浴びせています。今日の箇所で言いますと、2節3節にそのことが書かれております。ユダヤ人以外の異邦人がカイサリアで悔い改めてキリスト教の教えを受け入れて、イエス・キリストによって神を信じるようになったという知らせは、エルサレムのユダヤ人たちには結構ショックだったようなのです。ユダヤ人たちは割礼を重視していましたから、ペテロが異邦人と食事を共にしたことを取り上げて質問したわけです。で、割礼はもう皆さんもご存知だと思いますけれども、この男性器の前の皮であるこの陽皮と呼ばれる部分をこの切開する、この生理上の外科的な手術なんですね。イスラエルの民は紀元前の世にバビロン捕囚という大変な試練を経験していますけれども、その時に彼らは捕囚民として アッシリアとバビロニア地方のところに連れて行かれたわけです。ところがその連れて行かれた先の住民たちには割礼という習慣は全くありませんでした。で、その時にイスラエルの人々は割礼という自分たちが行ってきた、まあ一種の儀式ですけれども、それを神の選民の印として重要視して位置づけるようになったのです。で、それが長い年月の中で少しずつ儀式化していったということです。で、今でもユダヤ教の人たちはちゃんとこの習慣を守っております。私たちの教会のお隣に東京ジャーミーがありますけれども、あそこでも男の子が生まれますと、8日目にこの割礼の儀式をこのラビさんが執刀して行っているそうです。で、とにかくそういうわけでペテロの時代には割礼の印があることと神を信じることとが一つになっていたわけです。割礼を行い、その印のあるものは正しく神を信じているという具合に、まあ信仰が一つ具体図式化されていたというふうに言ってよいと思います。のみならず、割礼を受けていない無割礼のものは、まあこれは申命記が根拠にありますけれども、清くないもの、汚れたものを食べているものだとされていましたので、そういう人たちと一緒に食事をしたら、神様の前に汚れたものになってしまうと考えたのです。そういう非難をエルサレムの教会の人たちはペテロにぶつけました。で、こうした非難に対してペテロは丁寧に説明を始めています。で、それが4節から16節までずっと続くんですね。信仰の世界にはちょっと危険な面がありまして、一度信じ込んでしまうと容易にそこから離れにくくなるという傾向があります。これはどの信仰でも言えるんだろうと思います。私は九州の時代に九州教区に霊感商法被害対策連絡会というのがありまして、そのメンバーとして活動しておりました。で、鹿児島県、宮崎県、熊本県を当時鹿児島と宮崎に行った3人の牧師が担当して、毎週のようにあちこち駆けずり回っていたわけです。で、何人かの統一教会に入ってしまった方々、ほとんどお嬢さんたちでしたけれども、その方たちの、まあ、いわゆる洗脳をですね、解くという仕事をいたしました。で、その時に感じたんですけども、彼らが一度信じてしまった世界、それは統一教会の教えている教理に基づいた信仰の世界ですけども、それを解きほぐすということがいかに難しいことかということを本当に経験いたしました。うまくいくと1ヶ月ぐらいで抜け出してくれることが起こるわけですけれども、うまくいかないと2ヶ月3ヶ月と続いて、一番長いのは8ヶ月というのがありました。それからその途中でせっかくご両親が保護して家に置いたのに、そこから逃げ出していってしまって、また元に戻ってしまった人たちもいます。つまり信仰に、なんていうか、はまり込んでしまうと、そこから抜け出すことは本当に難しいんですね。 ですから、例えば統一教会の信徒の人たちにはその信仰の違いを丁寧に少しずつ順序を立てて説明をしていくしか方法がないのです。だから聞いてくれなかったら聞いてくれるように忍耐を持って仕向ける必要があります。ですから、この記事におけるエルサレムの教会、これは最初の教会ですけれども、このエルサレムの信徒たちは割礼なしに神を信じるということを考えることができなかったんです。それは長い間ユダヤ教という信仰の世界の中で彼らが身につけたものだったからです。割礼こそが神に選ばれた者の伝統的な印でした。ですから当然ペテロもそういう傾向を持っていただろうと思います。しかし彼は伝統的な考えに対してそれを打ち破ろうというような理屈を述べることをここではしていません。知識を振り回すということを彼はしなかったんです。で、この態度は教理的な、合併な、あるいは偏狂な考えに陥ってしまったときに、とても大事なことです。私たちの教会も属する日本キリスト教団は、これまで信仰告白をめぐって、あるいは使徒信条の理解をめぐって、散々激しいぶつかり合いをしてきました。で、そうしたとき私たちがともするといつの間にかその偏狂的な世界の虜になってしまいがちなのです。で、そうしたときに今日の記事のペテロのようにですね、一つの事実をもって向き合うということがとても大事なことのように思えます。もし私たちが知識や理論によってだけ伝統に立ち向かおうとするならば、それはおそらく単なる伝統の破壊に終わってしまうだろうと思います。私たちは伝統に向き合うときに、新しい道を切り開いて、新しいものを生み出さなければなりません。ですからそこでは伝統的な立場というのは本来固く狭くなりやすいものなのです。そこに新しい方向を与えるのが私たちのなすべきことなのです。そこでさまざまな信仰的な事実を積み重ねてきた自分のこの信仰経験というものを生かすことができると思います。それは簡単ではないと思いますけれども、それは生かせるのです。そうしたこの一つの態度の模範として、今日のテキストのペテロの対処の仕方は理解できるのではないかと思います。彼はもともと感情の激しい人物であったように、福音書にはよく出てきますけれども、少なくともこの使徒言行録の中では非常に落ち着いている姿を示しています。日本キリスト教団の中にはかつて聖餐論が自由に論じられておりました。で、この聖餐の位置づけをめぐってたくさんの本が出されましたし、会議においてもしばしばそのことが多くの人の間で話し合われたのです。けれども今はそういうことは全く行われません。本来生産論も自由に論じ合ったからこそ、この豊かなものになっていくだろうと思いますけれども、この論じ合うことを頑なに固守してですね、 自分たちの側で作った規則を盾にして話し合おうとする提案を拒否し続ける姿勢というのが教団の中に一つも出来上がってしまっているんですね。これは一つのなんていうかぬかるみにはまった状態だろうと私は考えています。本当はいろんな人たちと自由に話し合えるはずなのに、それができなくなってしまっている。北村問題っていうのを皆さんもご存知だと思います。教団の北村次郎先生が自由な配産方式で接産式を守っていたことに対して、彼の牧師席を剥奪してしまったということが教団内に起こりました。教団の執行部が彼から牧師席を取り上げたのです。で、それに対して、例えば彼の属する神奈川教区では、それに反対する主張をずっと貫いてきています。で、全国の教区にはそういう教区がいくつかありますけれども、今教団の執行部は頑なにそれを拒んでおります。農村連の進学校のついこの間校長を変わられましたけれども、前の校長の高柳先生も非常に優れた牧師であり学者でありますけれども、彼もそのことを憂えておられました。自分の側で作った規則を新たに盾にして話し合いを拒否する、そういう姿勢はやっぱり私は問題だろうと思っています。人間は絶対ではないのですから、自分がどんなに固く信じていたとしても、それを教理的に知識として裏付けるだけでは、結局反対の立場を主張する側を問答無用で排除するしかなくなってくるんです。で、このテキストから私たちが学べることは、ここでペテロにとった態度というものが、それを一つ打ち破っていく道を示してくれるということです。日本キリスト教団には憲法として定められた教憲というものがありますけれども、もともと教憲というのには幅があるんですね。日本国憲法もそうです。幅があるからこそ、その憲法の理解をめぐってさまざまな考えが出てくるんです。ですから教憲の理解、つまり信仰理解には幅が置かれているっていうことです。で、それを少しでも補おうとする意味で、教憲と一緒に教規というものが作られて、まあ教憲よりはもっと細かな規則でそれを補完しようということがなされているわけです。で、さらには各個教会で自分たちの教会の定めた規則というものを生み出していって、それをもとに教会運営をすることがなされています。ですからそういうことを考えますと、牧師の間でも信徒の間でも実は多様な考え方があるんだということ、それをまず認めなければいけないのですね。で、もしそういう思想信条の多様性を大切にしないならば、教憲教規はやがて非常に厄介な、その力を持った飾り物みたいな存在になっていくだろうと思います。自分と違う考えのものを排除する、これは日本キリスト教団の歴史でも戦前の教会の歴史でもしばしば起こってきたことです。9節には、神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないという言葉が出てきますけれども、これはペテロが祈っているときに幻を見ながら天の声として示された言葉なんです。で、また18節には、神は異邦人をも悔い改めさせ 命を与えてくださったのだという言葉が記されています。で、これは自らの信仰体験を語ったペテロの言葉を聞いた人たちが思わず静まってしまった時に彼らの口から自然と出た言葉なんです。で、その後彼らはそこから賛美へと導かれたと記されています。ですからこのことは、まあ今流に言うならばエルサレム教会の教典教規と言ってよいのではないでしょうか。で、これは後の教会がその歴史の中で知識を総動員して定めていった教理とは本来的に質が違うものです。それは言うなれば 100% 信仰体験から生み出された素朴な表現です。で、信仰の共同体には時にこれがすごく重要になってきます。そもそも有限な人間が作成したものに絶対はありません。そのことを信仰世界の中でも私たちは忘れてはならないと思うのです。で、そういう意味では今年度私たちの教会がやろうとしている例えば皆さんの証のプログラム、そういうものはとても意味のあるものだと思います。証というのは理屈ではなくて体験だからです。信仰の体験だからです。ですからこれから多分証の時が持たれるようになると思いますけれども、その時に私たちは使徒ペテロのこの時の身の処し方を思い出してそれを忘れないようにしたいと思うのです。きっと新しい世界がそこからまた展開していくだろうと期待をしております。祈りましょう。主なる神様、自分たちの信仰理解が絶対的であったエルサレム教会の人たちがペテロの丁寧でかつ事実に即した説明に少しずつ目が開かれていった様子を使徒言行録から学ぶことができました。私たちにも考えるところがたくさんあることを示されています。あなたと向き合う中から誠実な応答をすることができるように私たちを整えてください。あなたの前でいつも私たちが有限な存在であることを忘れないようにしてください。教会に連なるお一人お一人を守り、その信仰を強めてくださいますように。感謝と祈りをイエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちくださって、賛美歌の413番、キリストの腕はを歌います。
Amen.